城門よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。お体にご支障のない方はお立ちください。三栄29番です。お座りください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
恵み深い全能の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。天地万物をお作りくださり、すべてのものを保たれ、すべてのものをすべて治めていらっしゃるあなたの皆を賛美いたします。あなたの表された素晴らしい恵みと祝福、そして一つ一つのあなたのなさる御業の中に私たちは支えられ、守られて生かされて今あります。また神様、あなたは私たちに一人子イエス・キリストを送りくださって、このお方を通して罪と汚れと悪の中に本当に陥っていました、もう死んでいたと同じような状態の中にあった私たちのところに来てくださって、私たちをそこから救い上げて、神様の子供とし、神様の恵みの中に導いてくださっている恵みを心から感謝いたします。神様、日頃は私たちそれぞれの持ち場、はせ場の中に来て、いろんな世の中の現実の中に心奪われている中にありますけれども、そこから招かれて、神様、あなたの御前に今日引き寄せてくださること、あなたがこのところに共にいてくださって、私たちの心を安らぐ場所として、神様の前に静まる場所として、私たちに備えていてくださることを感謝いたします。どうかあなたが私たちの心を照らし、また私たちのことを本当に分かっていてくださって、あなたの豊かな恵みの中に包まれていることを今一度私たちに教えてください。神様、昔あなたは預言者をお立てくださって、その人間の罪や汚れの中で渦巻いていた中に神様に立ち返るようにと罪を示し、そして神様の愛を説いて、神様に励ましを与え、神様に帰るように励ましを与えてくれた人たちがありました。しかしながらその語る言葉を受け取ろうとしませんでした。けれども聞いて信じて神の言葉に生かされた人たちもありました。その神の言葉を伝えようとする働きによって、あなたの言葉は時代を超え語り継がれ、私たちにまで届けられています。あなたのお言葉は私たちをの立ち返りをいつもあなたが待っていてくださることを告げています。また取りなしてくださるイエス様がこのように与えられていることを告げています。私たちを生かすあなたのお言葉を聞いて信じる者とし、あなたへと立ち返ることができるようにどうぞ導いてください。主よ、弱い私たちをあなたの深い憐れみの中に包み、神様のお言葉によって 神様が語ってくださる言葉によって心を癒され、神様の方へと私たちを導いてください。主よ、あなたは私たちに神の家族として教会を与えていてくださいます。一人一人は弱いものですけれども、互いに信頼し合い、支え合って、本当に祈り合って信仰を励まし合う交わりが開かれています。私たちが祈れない時があります。祈ってくれる仲間があります。神様、このような交わりを通してがより育てられて、神様、一緒に心を合わせて信仰を守り通していくことができますように。神様、今日もどうぞこうして礼拝に集まれた私たちが、日頃はそれぞれの場所にありますけれども、本当に一つとされた交わりであること、そしてその中の一人であることを感謝して、神様、私たちをこのところからそれぞれの持ち場ハサパへと送り出してくださいますようにお願いいたします。また神様、子どもたちを覚えてください。幼い時に神様を知ることは本当に素晴らしいことだと思います。どうか神様、幼い子どもたちの心の中にあなたの御言葉の種をまいてくださって、そこに育ててくださるあなたの御恵みと祝福を受けて、神様が分かり、神様を自分たちを本当に愛して生かしてくださる神様に本当にお出会いすることができますように、そして安心して神様に委ねつつ歩む人生へとお導きください。そのために今教会学校の働きもあります。その働きを祝して助け用いてください。そしてまた幼稚園の働きがあります。この働きもどうぞ助けてください。柔らかい心を持つ素直な子どもたちが聖書の言葉を味わい、また先生方を通して教えられ、そしてまた同じ仲間の中で助け合ったり、あるいはぶつかったりしながら大切さをなことを学んでいます。神様がこの働きをこれまで祝福してくださいました。これからもどうぞ祝福してください。神様に祈り、神様を賛美するそのことがどうか続けられていきますように、そのために必要な先生方をどうぞ支えてくださり、用いてくださり、導いてください。神様、私たちの教会だけではなく、この松山市内、また四国各地にある諸教会を今日もあなたが覚えていてくださることを感謝します。立てられた奉仕者を用いてくださって、あなたの御心を、御言葉を伝えさせてください。今アドベントを迎えています。本当に今それどころではない現実もありますけれども、神様、私たちにとって希望はあなたです。あなたを見上げて、礼拝を捧げさせてください。また世の中の人たちをどうぞ教会へとあなたが招いてくださいますように、私たちも一人の小さな天使とされて人々に喜びの知らせをお伝えすることができますように、一緒に恵みに預かることができますように、主を導いてください。主を今あなたを待ち望んでいます。あなたがどうぞこの礼拝のすべてをお導きくださいますようにお願いいたします。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方、お立ちください。主の祈りを捧げます。93-5-A になります。主の祈り。天にいまします、我らの地よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を、今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて賛美いたします。 賛美歌248番です。どうぞお座りください。今日の聖書の箇所を拝読いたします。今日は2箇所ございます。最初にイザヤ書55章1節から11節、新共同訳旧約聖書の1152ページになります。1152ページです。イザヤ書55章一節から十一節です。乾きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を計って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに。見よ、かつて私は彼を立てて諸国民への証人とし、諸国民の指導者、統治者とした。今あなたは知らなかった国に呼びかける。あなたを知らなかった国はあなたのもとに馳せ参じるであろう。あなたの神である主、あなたに輝きを与えられるイスラエルの聖なる神のゆえに。主を尋ね求めよ。 見出しうるときに、呼び求めよ、近くにいますうちに、神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。もう一箇所お読みいたします。ルカによる福音書4章14節から21節です。新約聖書で107ページになります。ルカによる福音書4章14から21節です。107ページです。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡されお開きになると、次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。聖書の箇所は以上です。この聖書の言葉は今日実現したと題して、三好牧師に神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
雨が降るごとに季節が変わるということがよく言われます。今日本の季節も雨が降ったことによって変わっていくような感じがいたします。少し前までこの11月の中旬ぐらいまで本当に暖かかったと思うんですけれども、先日雨が降りました。そのことで季節が確実にですね、寒い冬に入ってきたかと思うような空気に変わっている感じがしています。今日の御言葉の中にも、イザヤ書の中に、天から降り注ぐ雨が降り続くならば大地を潤す、山々に雨が降り続くならば木々の芽が生えていきます、そして春の季節には田畑に雨が降り注ぐならば畑の穀物の芽が生え出ていきます、夏の暖かさとも相まって空の芽は生い茂って、葉が茂り花を咲かせていきます。また秋になると、またさらに雨が降る中で果物というか、 果実やあるいは作物の実を実らせていきます。ですから必ず雨が降るならば地を潤し、そしてまた植物を育てていくことになっていくということを見るわけですけれども、今日開かれているこのイザヤ書の55章の最後の11節にこうあります。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たすとあるわけです。この神様の口から出る神様の言葉とは何なのかというと、それは神様のお心、神様の思いを指す言葉です。神様という方が私たち人間を決して見捨てられない、そういう身思いです。まあ、私たち人間は神様から離れてというか、神様を忘れてというか、自分勝手にどこか神様を計算に入れないで自分の思いのままに生きていこうとする性質がありますけれども、そんな私たちを何とか助け出そうとなさる神様の心、憐れみ深い神様です。その神様の思いは預言者たちを通して地に住む人々に向けて何度も何度も大事な言葉を届けて人々に伝えるようになさいました。その人々の中に向けられた神様の思いが実を結んで、神様の救いがなされて、神の思いが届いて、神様が分かるようになり、神様の祝福を受けて恵み愛が満たされていく、その人の中に神様の言葉が伝えられて、時を経て神様の望まれることが成し遂げられていくということであります。まあ、ここにいらっしゃる多くの方々がそうじゃないかと思うんですけども、初めはね、聖書の言葉、何のよく言う、この間も婦人部大会に来られた小野先生も、最初お話聞いた時さっぱりわからなかったということを、まあ、お友達に誘われて教会に行ったんだけども、よくわからなかった。だけどもその自分の人生の暗闇というか、深い闇にこう照らされるような神様の言葉、こんな私を愛して見捨てられない神様のお心に触れた時に、少しずつ心が開かれてきたというようなお話をなさったことを思います。それは皆さんお一人お一人にとってもそうではないかと思うんです。まあ、この小さい私でも小学校4年生の時に、まあ、悪いことをして母の前で説教を受けた時に、あの神様はね、厳しい裁く方なんだけども、神様はね、健康な人には医者はいらない、いるのは病人です、イエス様はね、正しい人、何の問題がない人を助けるためじゃなくて、罪人と認める人を救ってくださるために来てくださったんですよと言ってくれた、その言葉がね、どっちか言ったら怒られて、折檻されてる自分にとってはすごい救いの言葉として響いてきました。神様は怖くてもね、イエス様は優しいんだというね、そんなことから少しずつ教会学校に響かれてきたことを思い出します。この神様の言葉は時を経て、今日は特に時を経てということがあるんですけども、大昔預言者を通して語られた神様の約束の言葉が時を経てイエス・キリストにおいて成就したことを今日の箇所から見たいと思うわけです。そのことが今日のルカの福音書の4章の16節以下に、記されているわけです。少しそこを丁寧に読んでいきますと、このイエス様が幼い時から育っていた故郷ナザレに来られました。安息日になったので、主イエスはユダヤ人の習慣としてナザレの町の街道に行かれます。なぜイエス様が街道に行かれたかというと、天地万物を創造された神様を覚えて、これまでいただいた祝福に感謝し、神様を礼拝し、神様の言葉を聞くためでありました。神様を礼拝するために、街道に行かれたわけです。そこでイエスは 安息日に会堂で開かれる集会に参加して、その集会で聖書を朗読するために席をお立ちになりました。その時会堂の係の人から手渡されたものがありました。それが巻物です。当時はですね、聖書は今日のように私たちが手に持っている、印刷物ではなくて、巻物でに書かれてあったんですね。当時この聖書は羊の皮をなめして作られた羊皮紙、羊の皮でできた紙でできた巻物に神の言葉が記されているものでありました。その手渡された巻物を主イエスは開きながら、その巻物の中のある箇所に目を留められたんです。英語の聖書を見ると見つけた、見出したというような表現になっていますけれども、主イエスの目を留められた箇所がルカによる福音書4章の18節19節にの言葉です。それが実は旧約聖書イザヤ書の61章の1節2節の言葉です。そこのルカの福音書の18節19節をもう一度読んでみたいと思います。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人に自由を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。ここに何が書かれてあるかというと、この主なる神様という方がこの私というものを選んで私を使わされた。この私というものはこのイザヤが示している神の使わされたしもべです。その方は貧しい人、つまり打ち砕かれて絶望の中にいる人に福音を継がせるために主が使わされたものであります。囚われている人に解放を告げ、圧迫されている人を自由にする、主の恵みの年を告げるためでありました。このように主から使わされたしもべがいつの日か主の霊を受けて、主なる神に使わされて、打ち砕かれて絶望をしていた者に福音を告げ知らせ、囚われている人に解放を与えるようになるんだ。そういう素晴らしい救いがここに宣言されているわけです。この素晴らしい救いの宣言とも言うべき言葉を主イエスはこの会堂においてはっきりとした声で力強く堂々と朗読されました。主イエスがこの箇所をお読みになるとき、どんな思いで読まれたんだろうかなということが気になるわけですけれども、この主イエスはこの言葉の示す意味をよくご存知で、主イエス神様の身思いを思いつつ心にあふれる思いで読まれたのではないかと想像します。そして聖書の朗読が終わりました。それから主イエスはその巻物を巻いて係の者に返されて席にお座りになりました。いよいよ今読まれた言葉についての説教が始まります。その時、今日の御言葉にはこの街道にいたすべての人の目がイエスに注がれていたとあります。きっと人々はこのイエスがこれらの言葉からどんなお話をなさるんだろうか、どのように解き明かしてくださるんだろうか期待しながらじっとイエスの顔を見つめていたのだと思います。そこで主イエスは人々に向かってこう言われたんです。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したのですと話し始められました。話し始めたということはこの言葉だけではなかったということでもあるんですけども、でもこの言葉が最も大切な言葉として記録に残っています。もっと丁寧に言うならば、今私が読んだ預言者イザヤの語った言葉はあなた方が耳にした通り今日この時この場所でこの私において実現したという意味であります。もっと言うならば、このまず今日という言葉ですね、今日という言葉、実はですねルカの福音書の中に今日という言葉は 何箇所かあるんです。どれもね、素晴らしいお言葉です。今度クリスマスが近づきます。クリスマスの時に天使が羊飼いたちに言った言葉も、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がおいでになった。で、私もう一つ紹介するならば、イエス様が十字架の上で釘付けられている時に、隣の犯罪人が、イエス様、あなたが栄光をお付けになる時に私を思い出してくださいと言った時に、何と言ったかというと、今日あなたは私と共にパラダイスにありますと、そういう言葉を告げてくれます。ですから、この今日というのはですね、昨日明日の今日という意味よりもね、もっと深いんですね。このイエス様が語られた言葉が語られて、それを聞いたその時、聞いたその人に何かが起こる今です。そしてその時その場で、聖書の示す約束する救いの御業が実現したのだと言われる今日です。そしてあなた方が耳にした時というふうに言われます。この言葉は、あなた方が言葉を聞いて分かった時ということを指しているのではないと思います。私たちがこの言葉を聞いて分かった時に、言葉をが成就したと受け取ることになるのは、ちょっと今日の箇所と少しニュアンスが違ってて、もっと厳密に言うならば、この言語の聖書を見ると、今日あなた方の両方の耳の中でという表現なんですね。つまり、私たちが、私がこの言葉をここで語っていることを聞いているあなた方の耳の中で実現した。主イエスは旧約で預言者を通して語られてこられた神の言葉を、今神様の御心として大胆にそこに集まっている人たちに語られています。その語られた神の言葉は、あなた方の耳に、心に届いていく神の言葉です。そういう確信を持って主イエスはお語りになられた。ですから、ここで最も重要なことは、この聖書の言葉は、今日あなた方の耳の中で実現したとお語りになったのが主イエスご自身であるということであります。主イエスが神から使わされた神の御子として、ここにおられて語っていらっしゃいます。先ほど主イエスが朗読した預言者イザヤの言葉にあった、私という言い方で表された主のしもべそのものが今ここに来ている、今日この時この場で実現したと語られました。ということは、預言者イザヤの言葉にあった主のしもべなる働きのなす働き、貧しい人に福音を告げ知らせ、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力をの回復を告げ、圧迫されている人に自由に主の恵みの年を告げるためであるという、この約束、この言葉が今日このイエス様において成就したという意味を言っているわけです。本当になんと大胆な、踊るべき宣言ではないかと思うんですね。私が今から何年前かな、1982年にイスラエルに行くチャンスが与えられて、団長は、大江博人という人の団長のもとにいたときに、このナザレの町のね、ユダヤの街道に入って、ここの聖書の箇所が読み上げられて、私はその時までね、まだ新学生、まだ25、6歳のもので、この箇所もよく分かってなかったんですね。で、それでね、この場所でイエス様はね、この御言葉、神様の聖書の言葉はここで実現したと言われた場所なんですってね、言われてね、もう目が開かれるような思いでしたね。ああ、イエス様はこの日本に、国じゃなかった、イスラエルに来て、この地上に来て、この言葉は実現したと語られたんだ。すごいなとね、いう思いをしたことを思い出します。ですからね、そこに集まった人たちからすればね、なんだこんな、 まあ身勝手な大胆なことを言ってと、もう受け止められるのか受け止められないのか唖然とするぐらいの宣言ではなかったかと思うんです。そこの時その場にいたのは誰かというと、幼い時から住んでいたナザレの街道にいた同じユダヤ人たちです。彼らも貧しくて囚われている人たち、目の見えない人もあったでしょう。圧迫されている人の状態のある人もあることをイエス様は思いつつ、この人たちに向けられた希望のメッセージとして主イエスは語られたのだと思います。では彼らはどう聞いたか。今日の20、その後の22節を見ますと、皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いたとあります。ですから彼らはイエスの言葉に感心し、その語る言葉を理解したのでありましょう。でもですね、この貧しい人、囚われている人、目の見えない人、圧迫されている人、それは多分自分のことだとは思ってなかったかもしれません。では誰のことを言っているのか、私たちはこれを誰のことを言っていると考えるべきなのか。実は今日ここはですね、この私たちのことを指していると受け止めるときに、この言葉は私に届いているものとして来るのではないかと思うんです。ですから私たちも貧しいものなんだ。まあ、ものはある程度あります。ですけども、根性が結構歪んでます。貧困があります。自分のことばっかり考えて、自分の生活しか見えていません。多少は知識を持っていても、その持っていることで何か自分が分かったかのようにおごりたがぶってしまう弱さがあります。弱さと思ってないかもしれません。わあ、私は何と分かってるんだろうと思っている、まあ、裸の王様のような状態になりかねません。自分の考えや知恵にとらわれています。決して自由ではありません。この後見えてくることですけども、同じ故郷のナザレの人たちはイエスは自分の知っている人だと安心していました。このイエスは誰もが知っているつもりでいたんです。ああ、彼はこのナザレの町出身の幼い時からよく知っているあのヨセフの子だ。結局自分の知識にこだわっていました。イエスを見て自分たちのために、自分たちのためだけに助けを与えてくれる小さな救い主なら受け入れてやってもいいが、それ以上の神様のご計画、神様の思いに従って多くの人々を救う方として受けることはできなくなりました。そうしてイエスを排除し殺そうとしてしまうありさまです。私たちもどうでしょうか。神様が大好きとは言えない時もあります。私たちは貧しいです。あるいは、本当に乏しいものです。ですから神様に何か敵意を感じたり、神様なんかいらない、イエス様なんかいらない、自分のしたいように生きたいんだと思っている思いが根深くあります。そういう罪深さを持っていますために、私たちは神様から裁かれなければなりません。それゆえに神様は私たちを裁くのではなく、私たちを救うためにこのイエス・キリストをこの世に送って私たちを救おうとしてくださいます。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したというふうにイエス様はおっしゃいます。そして後日その後徴税人ザーカイに主イエスが近づかれて彼の家に泊まられた時、まあ、その時もザーカイに向けて木の上に登っているザーカイに、今日あなたの家に泊まることにしている。で、ある先生がここはね、泊まらなければならないって書いてあるよって、英語の聖書はそうなんですね。泊まらなければならない、それは神様のご意思を示す言葉です。そしてザーカイは喜んでこのイエス様を迎えて悔い改めました。その時イエス様はこうおっしゃいました。今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだからと。 人の子は失われたものを探して救うために来たのだと語ってくださいました。このイエス様の言葉を聞いてイエス様に信頼する者に今日救いが与えられました。今日私たちのところにも主イエスは救いを与えようとして来ていてくださいます。近づいていてくださいます。今日の御言葉を通して私たちに近づいてくださるイエス様、その伝えようとされる豊かな恵みを神様は私たちに届けよう、伝えよう、私たちにしていてくださいます。それを私たちは、あ、今いいですではなくてね、感謝して、このそうですか、そこまで言ってくださるんですか、じゃあ感謝して受け止めましょうというね、その心を持ってこのイエス様の近づいてくださるその声に、言葉に、私たちは心を開いてお迎えしたいと願います。お祈りいたしましょう。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。恵み深い神様、感謝いたします。あなたの御言葉が、あなた預言者を通して伝えられてきた恵みの言葉が、今日私たちが耳にしたとき、このイエス様を通して実現したのだと語ってくださっていることをありがとうございます。私たちは心鈍く貧しくて、本当にあなたのありがたみもなかなか分かってないものですけれども、そんなことを気にしないで、あなたの方から飛び込むように私たちに近づいて、私たちのところに届いておうとしてくださるあなたの御恵みを感謝いたします。そのあなたが私たちに近づいていてくださいます。そのあなたに私たちは心を開いて、あなたを受け入れ、あなたが与えてくださる豊かな救いの中に私たちをお導きください。いわゆる私たちをどうぞ支えてくださいますようにお願いいたします。なおなくクリスマスが近づきます。本当に私たちのために来てくださった救い主を本当に喜び受け入れる、その思いをもう一度新しくさせてくださって、喜びを持って神様クリスマスを迎えることができますように、神様導き助けてください。今世の中はいろんな混沌としている厳しい現実もあります。私たちも一歩外出てれば本当に不安や恐れが蔓延しています。しかしあなたの守りと支えを仰ぎます。どうか弱い私たちを励まし導いてください。これらの願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。